七子ウィークエンドプラス、今日は私坂根道子がお届けいたします。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さて、お待たせいたしました。それでは今日のゲストの方をご紹介いたしましょうということですが、なんかね、私この制服を見るとちょっと背筋が伸びたりいたしておりますが、京都府舞鶴警察署生活安全課生活安全課の崎山晴美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと巡査部長ということでね、かっこええわめっちゃかっこええわと思うんですが、さて生活安全課というとね、やはり皆さんの安全を守るために日夜努力をされている、はい、守ってくださっているというかっていう風な認識なんですけれども、
ありがとうございます、ね、
やっぱりこう、はい、あの自分がね、なんかでお世話になることもあるかもしれないのでね、あのそのあたりちょっとあの敷居が高いとか、そういう行きにくいとかそういうんではなく、生活安全課はこんなんだよっていうようなことも含めてちょっと伺っていきたいなと思っております、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、さて今日はですね、はい、もう本当に舞鶴でも被害者がこう出ているという特殊詐欺についていろいろ伺っていきたいと思うんですが、はい、そもそも特殊詐欺というのはどういったものなんでしょうか。
はい、特殊詐欺っていうのは少し前までは、うん、振り込め詐欺っていう風に呼ばれていました。
あ、オレオレ詐欺とか振り込め詐欺とか、
うん、そうです、あの、はい、聞き覚えありますよね、うん、でこの特徴なんですけども、これっていうのは犯人が不特定多数のいろんな人に電話とかメールとかハガキ、こういったもので偽の話をしていくと。
で、ね、嘘の話いうことですね、
うん、嘘の話なんです、うん、でそれであの被害者を信じ込ませて、現金だとかキャッシュカードだとかいうことを騙し取るという犯罪のことを言います、
はい、
でその被害の多くはですね、うん、この自宅の固定電話っていうのが入り口になっているんですよね。
あ、はい、
で、まず最初にね、うん、その犯人の手口っていうのをいくつか紹介していきますね。
はい、お願いします、
うん、まず一番最初に出てたオレオレ詐欺なんですけども、うん、まあ、あの息子さんとかお孫さん、こういったところになりすまして、おばあちゃんオレやオレやっていうことでね、うん、でやっぱりあの久しぶりに聞く声だったりすると、あ、誰誰かっていうふうに信じちゃう人が、うん、でせやせやせやということで、で喉が痛くてちょっと声が違うんやいつもよりということで、はい、で実は会社のトラブルで困ってるんやっていうところ、はい、こういったところで相手を不安に陥れるようなことを言って、はい、お金を騙し取るっていうのがオレオレ詐欺、
はいはい、でそして、
うん、であの、警察官、うん、こういうことを名乗って言ってくることもあって、で警察官を名乗って言ってくることというと、あなたのカードが犯罪被害悪用されています、
わお、
今すぐ交換が必要なんで、うん、今から家に取りに行きます、
警察官がですか。
そうです、ということで成りすまして、警察官になりすました人間が、はい、犯人が行くと、で自宅に来た犯人にカードを騙し取られてしまうというのが、これがキャッシュカード交付型詐欺と言います、
はい、
それからですね、市役所の職員さん、これを名乗る、うん、はい、っていう詐欺があって、これはね、保険の払い戻しがありますということで電話があって、はい、で次にまた人が変わって銀行員さんと名乗って、払い戻しは ATM でできますからということで、うん、携帯電話とキャッシュカードを持って ATM に行ってくださいということで ATM に誘導される、
はい、
で到着後その電話で指示されるがままにですね、うん、その ATM を操作して、で相手の口座にお金を振り込んでしまうという還付金詐欺というものがあります。
なんか電話で言われると、うん、その電話の世界に入ってしまうので、
はいはい、
どうしても他の声が聞こえなくなってしまって、もうそれに夢中になってしまいそうですよね。そうですよね、
確かにね、もう電話口っていうのはやっぱりもう、うん、そこの声だけがその全ての世界っていう形になるの
ですよ ね、しかも警察官だ、うん、銀行だ、ね、
はい、
市役所だとかって言われたら、はい、なんか信用してしまいそうになりますけども、
はいはい、
そもそもやけど、うん、お金 が絡んだら嘘ですよね。
そうなんです、そこなんです。もう電話でね、うん、お金の話が出たらもう一回電話を切ってしまうということが必要ですね、はいはい、でちゃんと自分で電話帳とか確認した電話番号にもう一回かけ直して、はい、こういう電話しましたかということで話をするというですね、うん、いうぐらいそのお金の話電話で出てきたら注意が必要になってきます。はい、
そういった時に警察に電話してもなんか対応もしてもらえるんですよね。
大丈夫です。やっぱりねちょっとおかしいなとか、いやこれどうなんやろってなった時は、うん、こんなことぐらいでじゃなくって、はい、もう警察の方に電話してもらったら、はい、一緒に確認しますんでね、はい、なんでもどんどん確認をしていくということがねやっぱり電話必要になってきます。はい、でね、まあ、でも電話以外にもね、はい、やっぱりこういう特殊詐欺のあれは手口はあって、はい、でどんなものかっていうと今度インターネット使ってますよね。インターネット
メールが、うん、おかしなメールが来るときあります。
そうなんですよ。ね、メールでこの身に覚えのない会員登録の完了の通知、うん、こういったものだとか、あと未払いのサイト利用料がありますだとかですね、うん、でも不安を煽ってで架空の問い合わせ先へ連絡をさせると、はい、でそこで電子マネーこれを購入して振り込んでくださいというような言い方で来るのがこの特殊詐欺の特徴ですね。これをね、うん、架空料金請求詐欺って言います、
はい
はい、この電子マネーっていうのはもうやっぱり電子マネーイコール特殊詐欺って言われるほど手口としてその振り込ませる方法として使われているものなので、
まあ、電子マネーっていうとねお年寄りの方は本当に分かりにくいかもしれないんですけども、よくアマゾンギフトとか、はい、もうちょっと名前出してしまいますけども、うんうんうん、そういうなんちゃらペイカードとかそういうものが電子マネーと言われるものなんですよね、うんうんうん、で電子マネーは危ないというのを分かってても電子マネーって言われなかったからっていうふうに思われるとあれなので、今あえてねちょっと名前を出させてもらったんですけども、ありますよね。
そうなんです。でね、実はね私もこの間、はい、自分のスマートフォンのメールに、某通販サイトを名乗るメールっていうのが届いたんですよ、はい、でこれどんな内容かっていうと、あなたのアカウントは異常行為で制限されています。あ、
私も聞いたそれ。
あ、本当ですか。あ、来ました、
はい、
いやもう非常にやっぱ受けた時はいや何これということで、はい、すごく不安になったんですけども、はい、その下には異常を確認して解除するっていうようなボタンがあったんですよね、うん、これねついちょっとクリックしてしまいたくなるとこなんですけども、はい、ちょっとここで待てよということで、
はい、
私ねここでこのあなたのアカウントは異常行為で制限されています、この文章について、はい、インターネットで検索をちょっとかけてみたんですね、はい、そしたら詐欺のサイトの可能性があるというふうに出てきたんです。で無視して大丈夫なんだということで、うん、まあ、こういう、ね、不安になるようなメールが来たらちょっと私はなんですけども、はい、一回インターネットで検索をしてみてちょっと確認するように。
そうですね、どうなんかなって思うときにメールの一部分だけでも、はい、絞り込んで検索をかけると、うん、それにまつわるいろんな情報が入ってくるので、まあ、これは騙されてるんだなっていうふうに分かると思います、はい、私はそもそもそのメールアドレスでその、サイトは利用してないので、はい、
なるほどですね、
はい、と思いますけども
そうですね、
はい、さあそれでは CM の後も引き続き伺っていきたいと思います、
はい、ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ナナコウィークエンドプラス、今日は私坂根美智子がお届けいたしております。さて、ここからの時間はコスモ観光の提供でお送りいたします。 さて本日のゲストは京都府舞鶴警察署生活安全課の崎山晴美巡査部長にお越しいただいております、はい、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、本当にいろんな詐欺があるんですが、
舞
鶴
で、ね、
でもあったりするんですかね。
そうなんです。で、ね、この舞鶴市内っていうのは、
はい、
ね、今ね非常にその騙しの電話っていうのが多数かかってきている状況なんですよ。
はい、
でね、実際に被害も発生しています。
あ、
はい、でね、今その手口として一番多いのが、はい、先ほどちょっと説明させてもらった市役所の方になりすましてのこの介護保険の還付金の手口なんですね。でこの手口っていうのが今京都府全体でもうこの電話がどこかでかかっている、このような現状がずっと続いています。で、ね、その中で舞鶴市内でも8月に1件、そして昨日もですね、
昨日、
はい、ATM の、ね、操作をさせられて実際に振り込んでしまったという被害が発生している状況です。
はい、まあ、実際に舞鶴でも発生している、はい、ということは本当に今この時間でも電話がかかってきてるかもしれないということですよね。
そうなんです、うん、でもうね、もうこの今聞いておられるリスナーの皆さんとか、うん、家族さんなんかがもう被害に遭わないようにですね、この手口なんですけど非常に、ね、パターン化されていて、
はい、
いうところですので、このパターン化されたこの ATM の騙しの手口っていうのをちょっとね、はい、聞いている皆さんに知っていただきたいので今から、ね、ちょっと説明させてもらいますね。
はい、
まずですね、被害者の方が電話に出るとこの犯人が、市役所の担当部署になりすまして、
うん、
市役所です、介護保険の払い戻しがありますが今日が締め切りですということで、今日なんですかということ で ATM で手続きができますので、今からコールセンターからその説明の電話がありますので電話に出てくださいねということで、うん、一旦切ると、
はい、
そして次にまた別の銀行職員になりすました別の犯人が、
はい、
携帯電話とキャッシュカードを持って、うん、ATM に行ってください、うん、着いたらこの電話番号にかけてくださいということで、
はい、
電話番号の案内をして電話を切ると、
はい、
でそこから携帯電話とキャッシュカードを持って ATM に行かれた被害者の方が、うん、その指定された電話にかけると、そしたら今から ATM 手続きの操作を説明しますということで、うん、犯人が電話で説明をし始めると、
はい、
でこの ATM のところで電話で話を聞きながら、まあ、その犯人の人はです、犯人はですね、この銀行の人になりきって送金先の口座だとか、うん、送金金額これを入力させていくと、
はい、自分自身は送金してるという自覚がないんですよ ね、はい、
そうです
ね、その時。
そうです。でね、もうこれ最後にですね、それではこちらから還付金の振り込みを行いますので、
うん、
振り込みボタンを押してくださいというふうに。そうなんです。でね、やっぱり、でこれは振り込まれるんだという意識で、
はい、
振り込みボタンを押して最後押すんですけども、これが実はその被害者に振り込まれるのではなく、
うん、
被害者の預金口座から犯人の持つ預金口座にお金を振り込ませてしまう、
うん、
でこのような手口になっているんですね。
はい、まあ、携帯電話から ATM の操作を指示してくる、はい、ということですよね。
そうなんです、はい、
まあ、介護保険というのは、はい、収入などの生活の変化にあったりすると還付金を受け取るということもあるのはあるんですよね。
そうなんです、はい、
騙されないようにするにはどういうふうにしたらいいでしょうね。
はい、でここでですね、その実際にその舞鶴市の高齢者支援課の介護保険の担当職員の方に私、はい、お話ちょっと聞かせてもらったんですけども、
あ、はい、
で還付金のお知らせっていうのは基本文書なんです、
はい、お手紙ということですね。
お手紙で届くと案内が、
はい、
でその返信封筒が中に入っているので、うん、それで回答してもらって文書でやり取りをするということなんですけども、うん、まれにですね、その回答についての質問があったときに電話、そこに書かれている電話番号に連絡をすることはやっぱり電話で連絡をするということも、まあ、あるにはあるらしいんです、
はい、
ただ市役所さんが絶対にしないことっていうのが、
はい、
ATM に行ってくださいとお願いをすることなんですよね、
はい、
これはもう絶対にないということです。ですからこの還付金を受け取れますという連絡の後に、うん、ATM へ行ってくださいという話があれば、もうこの還付金と ATM、 この2つのワードが出たときは確実に 100% 詐欺の話なんです、
うん、
ですからすぐに電話を切って警察に通報をしてください、
うん、まあ、ATM っていうと銀行というふうに思われるかもしれませんけども、コンビニとかも ATM があるので、コンビニに行ってくださいって言われたら ATM じゃないっていうふうに思われるかもしれませんが、コンビニに行ってください、銀行行ってください、 ATM に行ってください、同じですのでね、気をつけていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
それともう一つですね、絶対言わない言葉があるんです、うん、市役所さん絶対言わない言葉、
はい、
今日中に手続きをしないといけないこれはね、
ありえ
そのこういうこのいきなり期限を区切るような案内絶対しありません、
はい、
もうそれはしないということで言っておられました、はい
うん
はい、ですからこの今日が期限だという言葉も詐欺の可能性が高いんで、うん
はい、
でね、もう電話を切ってもらうということでお願いします。
はい、まあ今日が期限とかって言われたらね、気持ちは焦るかもしれないけど、はい、今日が期限って言われた瞬間に、はい、あ、これあかんっていう風にね、そっち側の方へシフトしていただけたらいいなという風にも思いますよね、
はい、よろしくお願いします、はい、はい、もう ATM とか、はい、今日が期限っていうのはもうこれ詐欺なんでね、これ聞いた皆さんね、覚えててください。警察に絶対ね通報してくださいね、よろしくお願いします。
あ、そういう時の通報って普通に110番でもいいんですか？
はい、もちろん110番でもいいです。これはね、はい、もう緊急なことなんで、特殊詐欺っていうのは、はい、もう非常にね、やっぱり大きな犯罪組織がやっていることで非常に危険なこと、緊急なことなんで110番でも結構です、
はい、
警察に、ね、伝えてほしいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
ありました。
はい、
あと、はい、キャッシュカードの、ね、上限も、
はい、あ、そうなんです、
はい
はい、でね、この防犯対策としてすごくこの ATM の誘導の詐欺に有効なのが、
はい、
このキャッシュカードの利用額を引き下げるっていうことなんですよね。これね、通常の利用額っていうのは1日50万円、はい、
そうですね、
ということで設定されています。で、犯人はね、そこを分かっててギリギリ50万円を振り込ませようとしてきます、
はい、
ですからこの限度額を1万円2万円でもちょっと下げておくと、
はい、
実際に振り込めと操作をさせられた時にエラーになるんですよね。
あ、そうか、
はい、
49万円にしておくと50万円振り込もうと思ってもエラーになるということですね、は
い、エラーになるということなんです。
はい、
ですから、もうこの、もう毎日ね、この騙されて ATM の操作をしてしまったというところも、
うん、
もう実際のお金の被害にはつながらなくて済むので、
うん、
これね、非常に有効なことなんですよ。
はい、
でね、この手続きっていうのは、ATM でもできるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、窓口行かなくてもできるんですよ。そこの、ね、ラポーズさんの ATM でもできることなんですよ、
はいはい、そうですね、銀行っていうのはその振り込みの限度額上げることは本店というかね、そこの銀行なりに行かないとできないことが多いんですけども、下げるということは普通の ATM でもできるということなんですね。
そうなんです、はい、
わかりました。
ぜひ本当にね、今すぐできるもうおすすめの防犯術なんでね、
はい、
ぜひ皆さんね、ちょっとやっていっていただけたらと思います、はい、
ナナコウィークエンドプラス、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さて、ショッピングセンターラポール1階 FM 舞鶴サテライトスタジオからの公開生放送でお届けいたしております。本日のゲストは京都府舞鶴警察署生活安全課の崎山晴美巡査部長にお越しいただいております、 さあ、はい、まあ、いろいろとね、詐欺の手口などを伺ってきたんですが、はい、こういう被害に遭わないようにするために何か心がけることとか、はい、何か対策っていうのもあるんでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり、ね、この特殊詐欺の入り口ってもう固定電話が7割を占めるんですよね。で、ここの対策をするっていうのがすごく大事です、うん、
はい、
で、やっぱり一番の防犯っていうのは、はい、詐欺の犯人と直接つながらないことなんですね。でね、自分は大丈夫と思っていてもいざつながってしまうとやっぱりね、向こうのペース、やっぱりね、向こうは騙しのプロなので、やっぱり騙されてしまうっていうのがこの特殊詐欺の怖いところなんですね。
はい、
で、どうしたらこの被害に遭わないようにできるかっていうところなんですけども、やっぱりポイントは知らない人の電話に出ないっていうことなんですよね。
はい、
で、この、まあ、方法としてはナンバーディスプレイとかこの番号通知サービス、うん、これを固定電話でも利用をしてですね、
はい、
知らない電話番号には出ないということをしたりとか、はい、
うん、
で、在宅中も常にその留守番電話の設定にしておいて、で、相手のメッセージを聞いてから必要なものだけ連絡を折り返すというような形ですね、うん、まあ、こういった工夫をすることでこの知らない人の電話に出ないということをすることがやはりとても大事になってくるかなというところ
ですね。そうですね、私もなんかこう、うん、たまにね、こう初めてのお宅にお電話するときあるんですけど、はい、留守番電話ということも多いので、
はい、
で、前だったらね、まあ、留守電だったら、まあ、まあもう一回かけようと思って切ったりとかすることもあったんですけど、はい、最近はちゃんと名乗って、はい、また後ほどお電話しますっていうようにしてるので、はい、かける側もそういうふうにちょっと心がけていただきたいですよね。
はいはい、もうね、今ちょっと、まあ、マナーみたいな形になってきてるかもしれないですね。
はい
はい、で、やっぱりね、それともう一つ、
はい、
ね、ちょっととっておきの方法があるんですけども、何やろ、電話機自体を防犯機能付き電話に交換すること、これなんですよ。これがね、今舞鶴警察署今一押しの防犯グッズなんですけども、
はい、防犯機能付き電話機ですね。
防犯機能付き電話です、
はい、
でね、これどういうものかっていうと、うん、電話をかけてきた相手にこの通話は、迷惑電話防止のために録音されますというような警告のメッセージを流す機能、
はい、
で、その後の通話を自動で録音する、このような機能になっているんです、ね、
自動でですか。
そうです、そうです、
録音とか押さなくても、
押さなくてもいいんです。もうその後の全部録音を押して、
はい、それはいいですね、
最初から最後まで。でね、やっぱり詐欺犯人っていうのは自分の声が録音されることをね、やっぱり証拠になるんで嫌うんですよね、うん、なんでこの警告メッセージが流れた時点でもう電話を切ってしまう、
はい、
こういうような今傾向にあります。
はい、
なんで、まあ、もうこの電話、メッセージ流れてる間はもう電話ならないんですよ。その呼び出し音がならないん で、
へ、
だから自分が気づかないうちにもう相手を撃退して しまっている、このような、まあ、機能のついた電話になるんです。
それは便利ですね、はい、どこで買えるんですか、
はい、
ね、価格とかも教えていただけたら、
価格っていうのは、まあ、数千円ぐらいからですね。
え、そんな安いんですか。
そうなんですよ、もう普通の電話とそう変わらんような値段で、はい、大きく変わらないんで、
うん、
でね、この実際に電話機を利用、はい、設置された方へちょっとアンケートを取った結果があるんですけども、うん、
はい、
これっていうのがその不審な電話とか迷惑電話、これがなくなった、減少したっていう人が全体の6割あったんですよ。
大きいですね。
で、やっぱり多くの方がその防犯効果っていうのを体感されているところなんで、うん、
はい、
ぜひね、一度ね、使ってみてほしいなというふうに思います。
本当ですね、
はい、
意外となんか安いし、うん、効果があるし、なんかびっくりしてしまいますね。
そうなんです。もうすごく優秀なんでね、
はい、はい、
もうぜひね、まあ、こう詐欺とかの撃退も当然なんですけども、
はい、
やっぱり、ね、こう迷惑な電話とか、ね、強引なセールスとか、うん、こういうのをちょっと電話で受けてちょっとわからないうちに契約してしまったということもあるかもしれないんですけども、はい、そんな話でもね、後で家族さんがその録音内容を聞き返したりとかできるので、 ね、やっぱり高齢者のご家庭は非常に、ね、はい、安心なのかなというふうに思いますので、
うんうん、そうですね、はい、まだあの お買い得 なんか電話機だなと思うんですけども、はい、さらに補助事業が行われているそうですね。
はい、
はい、
ですね、のこの今回舞鶴警察署では、はい、あの舞鶴防犯協会から資金提供をいただきまして、うん、京都府電気商業組合舞鶴支部に加盟の各電気店や舞鶴市内の家電量販店3店舗こちらに協力をいただいて、
はい、
この購入補助事業というものをやっていまして、うん、で、この事業ではですね、舞鶴市内にお住まいの方がその協力店で防犯機能付き電話を購入された時、
はい、
この防犯協会の方から、この購入金額に応じて1台につき1000円もしくは2000円こちらを補助するという事業になってます。
はい、
はい、でね、ちょっとやっぱり補助できる台数には限りがありますので、
はい、
このラジオ聞きになられた皆さんは、まあ、ちょっと今こういう事業もやってますんで、またこういったことも利用されて、ぜひですね、この機会にこのご自宅だとか、あとまた離れて暮らす大事な家族さんのお家なんかにぜひね、防犯機能付き電話機検討されてみてはどうかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとね、購入する前にその機能を確かめたいなっていう時にはですね、はい、舞鶴警察署ではその通話録音装置っていうものがあって、これの貸し出しを今してるんですよ。
そうなんですか。
はい、
舞鶴警察署、西と東とどっちに行ってもいいんですか。
はい、生活安全課、私のいる生活安全課があるのは、はい、田辺城公園の向かい、はい、お向かいさん、はい、あっちの方の、西の庁舎になります。
はい、そちらの方に行くと、はい、その貸し出しもしてもらえるということなんですね。
そうです、はい、そうなんですよ。でね、もう電話でもいいのでちょっと興味持たれた方なんかは、うん、ぜひですね、電話 75-0110、
わかりやすい、
はい、110番です、0110番です。
はい、
はい、まず生活安全課にということでつないでいただけたら、はい、どのようなものかお話もさせていただきますので、これ、ね、今持っているその電話機、ここに、はい、電話線との間にこの装置をつなぐだけで、その言ってた警告メッセージと、
はい、
録音ができるというような。
そっか、その電話機自体を全部変えてしまうわけではなく、
そうです、
今お持ちの電話に取り付ける、はい、ということですね。
そうです、まずはね、ちょっと一回試してもらって、はい、うんうん、それからでも全然検討してもらったら良いと思いますので、
はい、
このようなものもありますのでね、ぜひね、興味持たれた方、
生活安全課の方、私が見てみたい、
ぜひよろしくお願いします。
行ってみようかな、はい、生活安全課の方に、
ぜひ来てください、
ね。
はい、
はい、そしてそれを購入するにはまた、はい、1000円もしくは2000円の補助があるということですけども、
はい、
その電気店に買いに行って、はい、その時にも言ってもらえるんですかね。
そうですね、うん、まあ、電気店さんとか取り扱い その協力店さんですね、
はい、
こちらで、防犯機能付き電話のことを聞いていただいたら、うん、この事業のこともご説明しながら、
はい、
種類とかも結構豊富に出てますんでね、はい、話聞いていただけたらと思います。
はい、はい、まあ、でも何はともあれ騙されないということが一番ですよね。
そうです、はい、もうね、うん、もうあの手この手ということで新しくね、はい、どんどん新しい手口考えてきているようなところが本当のところですので、
はい
はい、こういったね、電話の出ない方法とかいろんなお話しさせてもらったんですけども、こういったところをちょっと頭に入れていただきながら、していただけたらなと思いますので、
はい、はい、まあ、本当に、
はい、
こう何 ATM とか、はい、そのコンビニの ATM でも銀行の ATM でも、はい、なんか携帯電話を持って何かしてる人がいたら、やっぱりちょっと声かけをしてあげた方がいいかもしれないですね。
そうなん
です、私たちも、
はい、そうなんです。やっぱりね、この、まあ、警察からのもお願いというところです。もうこの辺はね、うん、本当にATM っていうところで電話を使って操作をしている人がいたら、うん、もう詐欺に遭ってるかもしれないというね、うん、そういうちょっと目線を持って、いていただけたらなと思うんです。でね、やっぱり声かけるって勇気がいることかもしれないんですけども、うん、ちょっと一言ね、大丈夫ですか、詐欺の電話じゃないですかねっていうことを声をかけていただく、
はい、
くか、難しい場合はね、あの店員さんだとか、あともう警察でも良いので、こういう人がいるよということを教えてあげてほしいなと思います。でその一声でこの50万円、100万円、200万円のこの被害をですね、防ぐことができるかもしれません。
本当にね、そのお金をあの通帳の中に入れるのにどれだけ皆さん、の働かれたかとか ね、 そんなことを思うと、本当に自分が背中にして貯めたお金、やすやすとね、もうそんな取られたらアホらしいですもんね。
本当にね、もうね、あの皆さんのね、そういったあのお声掛けとか、そういったあの見守りっていうのがね、非常にね大事になってきますんで、ご協力をお世話になりたいと思います。
ありがとうございました。まあ今日は本当にね、今日は期限と言われたらもうそれはアウトとか、なんかこういっぱいいろいろ聞きましたけども、まあ本当に詐欺に遭わないために、もうできる限りのこと、やっぱり周りの人の協力も、とても必要になってくると思いますので ね、頑張っていただきたいと思います。もう頑張るっていうか、自分自身を強く持って、
そうですね、
ガチャンと切る、
そうです
勇気を持ってもらって、
ね、もう本当に、このお話ね、もういろんな人にねちょっと伝えていただけたら嬉しいです、やっぱりねこう、家族さんだとか親戚さんだとか、あと今ね、皆さんの頭に浮かんだ大事な人たちいると思うんですけど、こちらの方にもお声掛けしてもらって、やっぱりそうやって声を掛け合ってっていうね、街っていうところで犯罪に強い街っていうところが目指せるのかなと思います。
わかりました、ということで、本日お越しいただきました京都府舞鶴警察署、生活安全課の崎山晴美さんでした。本当にどうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。